ーケットマスターズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットマスターズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。今日もどうぞよろしくお願いします。
この番組では内外株式為替商品マーケットを展望し、実践的な投資戦略を説明します。他では聞けないラジオならではの情報をお届けしてまいります。さて岡崎さん、まだね、試合の余韻が残っているかもしれませんが、
いやなんかジャンプしたくなりますね飛べるかな2メートル50センチって ね飛べるわけないっつって、
日経平均株価もジャンプしてます。
ジャンプしちゃいましたね
今日も 2% 近く上昇しまして72,648円、来ましたね、ここまで。
まあ、来ちゃったんですけども、なんか毎日毎日上がるからこれが普通になっちゃうんですけれども、毎日毎日そんなに買う理由はないんですけれどもね、ただまあそのこういうのは噛み合わせというか組み合わせというのか、まあ、イランとの合意の話が危ないかなって、まあ、革命なんとか隊っていうのか防衛隊っていうのか、あれがなんか、ホルムズ海峡を通さないぞとか言ったりして、ちょっと下がったらまたその倍返しで上がって、その繰り返しじゃないですか、でも今日はちょっと違う、そろそろ違う話をしようかなと思っています。
はい、
まあ、半導体関連がすごいんですけどね、今週マイクロンテクノロジーが決算出ますんで、一つそれを見てみたいなというところがありますね。
そうですね。さあ、それでは今週も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
はい、今週に関して言うと、日米ともにちょっと売らなきゃいけないとか、売る局面かなというふうに考えました。はい、まあ今日千何百円上がってるのに、今更何言ってんだっていう話なのかもしれませんけども、だったら余計にというところなんですけどね。まあ、半導体の業績が良いこと、それからマイクロの業績も良いだろうということ、これもある程度織り込まれてると思うんですね。はい、でそれよりも今考えなきゃいけないことは2つあって、1つはまあマーケットの関係者はあんまり、取り沙汰してないんですけど、私は先週の FOMC、の結果、アメリカの10年金利は静かに上がっていくと思ってるんですね。金利上昇ですね。それからもう一つ、半導体が無敵だというのは、確かに今は半導体しかないなというふうには思うんですが、ただやっぱり何事もね、スピード調整というのはありますのでね、あまりにスピードを出しすぎていると、ちょっと小石につまずいただけでスピンするのはよくある話なんですね。で、まあいろんなデータを見て、やっぱりちょっと、ソックス指数の上がり方といいますか、上がる、まあ瞬間風速的なここ数ヶ月の動きというのが、レッドゾーンに入ってきたかなという判断です。でソックス指数と指数として見ると、関連性の高いというか相関の強い同期性の強い日経平均株価も、これも半導体が多いのでね、ソックスに含まれている半導体株は日本にはないんですけれども、同じ動きになっているので、日本株もまたスピード違反のレベルに入ってきたかなと思います。で、先ほどソックス指数の中に日本の半導体は入ってないということを言いましたけれども、実はソックス指数と日経平均株価っていうのはとても似ているところがあって、それは何かというと、実際にはですね、日経平均225銘柄、これを一個一個買ってる人はいませんし、アービトラージャーしかいないんですけども、あるいはソックス指数も30銘柄ですけど、まあこちらは代表的なものを買ってる人がいるかもしれませんけれども、どちらもベンチマークではないんですよ。ベンチマークではないということは、機関投資家がソックス指数を買いましょうとか、日経平均を買いましょうということは、これはしないんですよ。しないんだけれども、それぞれ日経平均が引っ張られるもんですから、記憶シェアを持っとかないとなとか、ソフトバンク買っとかなきゃなって、まあそういうのに追い込まれる。ソックス指数も同じで、まあ古くは NVIDIA 買わなきゃいけないとか、それこそまあ今だったらマイクロン買わなきゃいけないとかですね、こういう話になって。で、なおかつこの二つが指数として世界中で人々がまあ、投資対象になっていますから、ETF ができてるんですね。日経平均の ETF。 ETF、ソックスの ETF です。で、ETF が、ね、あまりにも盛況ですから、まあ、ETF になると、キオックシェア買うとなったら1000万かかりますけども、ETF だったら10万とか20万で買えますから、買えるかなって話ですけどね。で、あまりにも盛況になってるもんですから、これがそれぞれレバレッジ型の ETF ができて、うん、これが世界的に大流行してるんですね。レバレッジ型ですが、から、普通 1% 上がるときに 3% 上がる、10% 上がるときに 30% 上がるっていうので、短期的なですね、値上がり期待のときに最も効果的なんですね。で、ソックスにしても、ソックスの場合はソックス X というのが ETF なんですけどね。で、ソックス L というのがレバレッジ型の ETF なんですけども、日経平均も、それぞれ ETF 持ってますが、これに加えて、オプションマーケットがものすごく盛況なんですよね。うん、ソックスの ETF、日経平均の、オプション、すみません、ソックスのオプション、日経のオプションですね。はい、で、これがそれぞれ、跳ねるように、ジャンプして上がってくるわけで、今日に関して言うと、7万2000円の、7万2000円のコールオプションが7月縦玉と8月はあまりできてないんですけどね。それからメジャー SQ の9月ですね。7月と9月でこれが非常にコールオプションの縦玉が多くて、縦玉が多いっていうことは普通投資家っていうのはこれだけボラテリティが上昇している局面ですから買いで入ってきて、7万2000円のコールオプションの買う権利の買って入ってくるんですね。アビトラージャーたちは7万2000円を買いたいのか、じゃあ売ってあげようということでオプションで売るわけですけども、この7万2000円の売りを持っている人たちの踏み上げですね、これがまあ今日の主役になってるっていうこの繰り返しなんですが、いずれにしてもスピード違反状態にソックスと日経平均がなってきました。で、まあ、いろんな指数で、いろんな見方があるんですけども、私は過去1年間の平均値に比べてどれぐらい乖離してるとか、まあ、2年でも3年でも4年でもいいんですけどね、それを長い目で見て、ちょっとこれは行き過ぎだろうっていう、そのスピード違反の判断をしてるわけですけどもね。もちろんそれと、ファンダメンタル、利益の EPS の変化とか、それこそマイクロの決算関係のない世界なんですけども、金利が上昇するだろうという、その見通しと、それから、誰の目から見てもスピード違反状態になった、株価の推基準から考えると、日米ともに今週は売るのは大変難しいんですけれども、はい、売りから入るのも大変難しいと思うんですけども、まあ最小単位で、まあ日経平均ラージではもう売れないでしょうけどね、ミニかマイクロかそれでちょこっとぐらい、本当単位なポジションでいいかなという気はするんですけどね。まあ大体まあトレーディングルームではこういう時は単位なポジションで言って、入ってみようっていうこと言うんですけどね。そういうそれで入っていいところまで上がってきたのかなと。折しも6月の、来週で終わりなのかな。6月の来週で終わりですよね。
来週ね、28日
まで。ですよね。まあ来週になると46が終わりますから、46のそのカバレッジマーケットと言いますか、カバーマーケットと言いますかね、はい、乗り遅れマーケットと言いますかね。それは、とりあえず今週いっぱい。
はい、
長くても来週はもうしかし残り2日間ぐらいでしょ。ちょっとそれはないと思うので。だから一応ピークをつけるのが、短期的ですけどね、短期的なピークをつけるのかなということで、久しぶりに何週間ぶりかで売りの話をしました。
ああ、そうですか。あのお話にも出てきましたけれども、その半導体関連株は今日もね、強いですよね。
そうですね。アメリカが先週金曜日お休みでしたので、はい、先週のアメリカの水曜日、アメリカの木曜日の試合がそのままこちら週明けに流れ込んでいるということになるんでしょうね。そのアメリカの水曜日に、先ほど出てます、マイクロンテクノロジーが 9% ぐらい株価値上がりしていて、
はい、
で、アメリカの木曜日にやっぱり同じようにマイクロンが、やっぱり 9% 今日値上がりしているという状況のまま、今、週明けの月曜日を迎えていると、東京市場はですね。このあたりはもう今日半導体は上昇含みで入るだろうという週明けだったと思うんですね。
はい。
まあ問題はこの後、日本の火曜日以降、アメリカの月曜日以降ということになっていきますので、まさに即指数の動向が、全ての鍵を握っているということなんですね。うん、ただ一つ思うのは、最近、はい、この日々変化しているような状況は企業の側から随分変化が出ていて、
はい、
例えば今日で言うと、この週末の新聞報道で、TOTO、
はい、
ね、 このウォシュレットで有名な TOTO がその向こう5年間で800億円の設備投資を行う。で、まあこれ全て半導体事業を、まあ、強化していく。まあ静電チャックと言われるウェハーをピタッと貼り付けて、その静電チャックごと、まあ工程の中に、まあ、投入していくという、重要な機材なんですけどね。で、まあこれが出ていて。で、もう一つ、先週非常に話題になったのが JX 金属が2030年までに1200億円、まあ、投入して、半導体の部材インジウムリンという非常に専門的な化合物半導体で使うような光通信の材料を、まあ、増産していく10倍に、まあ、生産能力を引き上げていくと。TOTO が800億円 JX 金属が1200億円というやっぱりあんまりこの効かないような、うん、そう長期にわたる設備投資を企業が惜しげもなく、はい、相当勇気を持って まあ、やってきているということですから、まあ、この状況だけを見ると、相当半導体市場というか、この AI サーバーというか、まあ、この周辺ビジネスというものに対して、まあ、強めのスタンスを固めてきた、というんでしょうかね。新しい年度が始まって、まあ、3ヶ月が経過するというところで、向こう5年、10年という計画を少しずつ打ち出してきてるなっていうところが、まあ、まさに今の、まあ、半導体市場を、まあ、ベーシックな部分で支えている大きな要因だと思いますね。
なるほど。まあ、岡崎さんのお話では、半導体のスピード調整もあるかもということでしたけれども、一方で企業側はまだまだと。
相当長い目で大きな、まあ、構造的な変化、循環的なシリコンサイクルの4年間の変化ではない構造的に半導体需要というのは強まっていくんだというところに、まあ、恐る恐るなのかもしれませんが、
はい、
まあ、かなり舵を切ってきたなという気がいたしますね。
そしてもう一つ今気になっているのが為替のドル円が161円今日は56銭ぐらいというところですけれども、はい、これは介入があるのかどうなのかと言われながら少し時間が経ってきましたけれども、岡崎さんはどう見ますか。
もうこれ無理ですね。
無理、
うん、
まあ、できないという
か介入しても多分大して効かないでしょうし、
うん、
まあ、追い込まれてしまいましたね。日本は
そうなんですね。
追い込まれてしまいましたね。
こうなってきた場合、次にこう打つ手というのは何か考えられるんでしょうか。
介入ですけども、はい、多分ないと思いますね、しばらくで、まあまあ、指をこうやって見てるっていう状況じゃないですか。162円ぐらいまでで介入するぞするぞって毎回言うんですけども、まあ、じりじりじり上がっていくんですけども、なかなか例えば商いの薄いところもないですから ね、
そうなんですよね、
しばらく食事もないでしょ、効かないんで、で、まあ、うん、ちょっと難しいですね。まあ、だからといって、じゃあドル買いましょうっていうのは、そんな無責任なこと言えないですよ。
はい、
で、長期的にどうなるかって、そんな、それも難しいのは、日本銀行がやっぱり、もうちょっと思い切って、利上げなりなんなりをしていかなきゃいけないんですけれども、これマーケットマスターズでも話しましたけども、初版の、本当にいろんな環境のことを考えて、いろんなまあ関係者のことを考えて、銀行のことを考えて、あるいは日本銀行、日本銀行の決算とかバランスシートも考えて、ちょびっとだけ利上げをして、で、バランスシートの縮小も、できる範囲でやってみたいなことやってるんですけども、で、どんどんどんどん劣化していってますし、で、まあ、なんだかんだ言ってやっぱ財政ファイナンスやっちゃった国ですからね。だから物価については、日本の物価っていうのは結局家賃が上がらない国なので、東京しか家賃上がってないのでね、これはなんでアメリカの CPI が上がって日本の CPI が収まってるかっていうと、家賃が上がらないからなんですけども、家賃が上がるのは大都市しか上がらないので、ね、日本という国はそれだけで全体の2割から3割ぐらいの物価上がらないんですけどね。で、だからまあ日本は、ハイパーインフレにはなってないんですけども、為替の世界ではハイパーインフレになってますからね。ハイパーインフレになってるっていうのは、これスイスフランと比べれば日本の円はもう3分の1以下になりましたからね。財政インフレをやってる国は全部スイスフランに対してインフレになってるわけですよ。例えばアメリカも財政ファイナンス、まあ QE ですけどね、やって、スイスフランに対してドル安になって、ECB もやって、ユーロ安になって、スイスフランに対してですね。で、BOE もやって、で、スターリンも、ギルトじゃないな、ポンドもですね、安くなってっていうことを繰り返してるんですけども。さあ、どうしますかね。私には打つ手が見えないですね。もう、ここなっちゃうと。まあ、結局もっと利上げするしかないんですけどね。
もう年内何回というふうに今の段階だとお考えでしょう。
いや、あと2回ぐらいはやんないと、少なくとも、円の先高感というのは、はい、金融政策では今回のやつでは無理ですね。でもっと言うと、まあ、それとアメリカがこの間までこの意見は私は持ってなかったんですけども、はい、アメリカの長期金利が4月以降はっきりと上昇トレンドに入ったと私は見てるので、これはこれはそのせいですよ。私はこれ無理だなと思ってる。はい、アメリカの長期金利が上がろうとしてるときに、まあ、打つ手はないと思いますけどね。
そうですか。
まあ、アメリカの長期金利が上昇して、アメリカの経済が弱くなって方向に行くと、その時初めて円高とかドルが安くなる、あれになっていくんですけども、為替については非常に難しいという局面ですね。
引き続き注視をしていきたいところですね。では今日の動きを改めて見ていきたいと思います。日経平均株価は、1398円高です。初の7万2000円台となりました。7万2648円47銭で午前の取引を終えています。株365はいかがでしょうか。
現在7万2780円ですね。スタートこそ7万1000円台、7万1678円から始まって一瞬7万1300円ぐらいまで落ちたんですけども、その後、先ほどから、まあ、お話の出ている半導体の強さですね、一足早く株365の方は7万3000円、飛び飛び6円をつけています。
はい、いろいろ展望していただきました。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から7月25日高崎、そして8月1日大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは指揮者が徹底解説、2026年後半の日米経済見通しと日本株注目銘柄ピックアップです。7月25日土曜日は高崎で、そして8月1日土曜日は大阪で開催します。いずれもお昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さん、村田美穂さんによる日経225インデックス投資のすすめ、また第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さん、鈴木和之さん、鎌田新一さんによるご講演です。入場は無料です。定員は高崎、大阪ともに70名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては、高崎は7月23日中までに、そして大阪は7月30日中までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。では会場です。高崎が JR 高崎駅から徒歩3分、高崎ワシントンホテルプラザワシントンホールです。そして大阪が大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅から徒歩2分、 TKP ガーデンシティプレミアム心斎橋カンファレンスルーム 4E です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券セミナー情報のページよりウェブからお申し込みください。締め切りは高崎が7月23日木曜日のお昼の12時まで、そして大阪が7月30日木曜日のお昼の12時までとなっております。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライ
ズ。それでは鈴木さんの注目企業です。
はい、今日ご紹介します企業は、ブラザー工業です。はい、証券コード6448のブラザー工業。まあ、これ名古屋の会社でありますが、もともとはミシンの会社でよく知られた会社ですけど、まあ、最近は、コピー機とか、プリンター、複合機と言われるものではすごく有名ですね。コロナの時期に、まあ、在宅勤務がすごく入りまして、で、家で、まあ、小さな事業を起こすという時に、このブラザー工業、 ザーの複合機を、まあ、あえて、この際だからって購入して、家庭でビジネスを始めたという方も多いとよく聞いたりなんかしますが、
はい、
今期も史上最高利益を更新するという見通しになっています。配当利回りが 2.6% 強。あ、今日午前中の株価が3800円ちょっと、3858円。2% ぐらい今日も株価上昇してますが、利回り 2.6%。で、配当利は、最高益を更新中という形ですね。ROE が 9.4%。一頃厳しい決算時期もありましたが、まあ、随分業績は完全に立て直して、さらに成長を目指すというところですね。5月の第1週に発表しました、前期の決算では、終わった決算期が2026年3月期は、事業利益が 10.8% 増えて836億円。で、今期も、これは 1.6%、850億円という、小幅増益を見込んでいるんですが、まあ、中の段階ですから、相当慎重に出してきているということですので、まあ、この後、相当伸びていくということになろうかと思います。今の事業を引っ張っているのは、やっぱりこの、もともと相当強いプリンターなんですね。
はい、
ヨーロッパだけが、まあ、景気がもたついていた、金利をいち早く引き上げるという状況で、ヨーロッパだけが厳しかったんですが、それ以外の国、北米でも、アジアでも、日本でも、中国でも、このプリンターが非常に好調です。で、それに加えて、今、このブラザーが力を入れようとしているのが、その B2B の世界、産業用の機械、マシナリーという事業分野にしてますが、これが中国を含めたアジアのマーケットで非常に好調であるということです。
はい、
今日、まあ、たまたま今日午前中、この、ロボティクス、フィジカル AI に関連する銘柄が、まあ、安川電機とかファナックとか、はい、まあ、軒並み急上昇しているという状況ですが、はい、まあ、政府が成長戦略の中で10兆円を超える、まあ、集中投資をこのフィジカル AI の分野に行っていくという成長戦略戦略が、一部伝えられまして、まあ、早速今日動いてます。で、このブラザー工業もこの産業用ロボット、特に産業用の小型ロボット向けの、精密減速機、歯車および精密減速機というものを今かなり力入れておりまして、
はい、
まあ、子会社、かつて買収しました、カタカナで日生、
うん、
まあ、日本生命じゃなくて、カタカナ日生という買収した子会社がありますが、ここの製品として、開発していた産業用小型ロボット向けの、精密減速機をこれから相当強化していくということのようでありますね。日本の精密企業というのは、まあ、時計から始まって、
はい、
まあ、精密工作機械に発展した、まあ、シズンもそうですし、セイコーグループなんかもそうです。それからもう一つこのブラザー工業と同じように、ミシンを作ってるという技術から発展して、精密機械に広げていったという会社も一方ではある。
はい、
まあ、そのやっぱりブラザーはそっちのミシンから始まったという部分でありますね。まあ、これから、今計画している中期経営計画、2028年3月期を最終年度とする中期経営計画では売上を 1兆円ちょうど、今今期の見通しで9100億円ぐらいを1兆円に引き上げていく。で、営業利益を今これが800億円ぐらいなんですが、1000億円ぐらいまで引き上げていく。2028年3月期のですね、 ROE で 10% ぐらいを目指す。今 9.4% ぐらいですけど、まだまだ今最高益を連続更新中ですが、まだ当分最高益を更新しそうだというところで、まあ、集中的な成長戦略投資というものを行っていくブラザー6448に注目していきたいなと思いますね。
はい、6448ブラザー工業、今日はご紹介しました。さて、今日は終わりね、いくらをつけるのかというところもね、ま、この後注目されますが、見ていきたいと思います。マーケットマスターズマンデーはそろそろお別れの時間です。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。ここまでのお話は
岡崎亮介と
関和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。